この週末にボクシングの亀田興毅選手が、謝罪会見というのをしました。10月の11日でしたか、ボクシング、弟の大輝選手の反則、世界タイトルマッチでの反則行為に対する、世の中のいろいろな批判を受けて、亀田家を代表して謝罪するということでした。大学生、高校生にとっては、亀田兄弟というのは、自分と同じ同世代の人ですから、同世代の人たちが起こした不祥事に、どういうふうに考えているんだろうかと思って、今日のお話、準備して、先週も高校生にお話ししたんですが、これ、まあ今私どもとは全然年齢も違うし、やってることも全く違う人たちのことですけれども、キリスト教の行いによってではなく、信仰によって義とされる。私たちは正しいことを行うから義とされるのではなくて、ただ信仰によって義としていただけるんだっていう、キリスト教の本質と随分重なるところがある事件だと思いまして、今日は同世代の方たちあまり礼拝に少ないようですので、キリスト教の本質的な関わりとの関連で今日の亀田ボクシング事件のことをお話しさせていただこうと思っています。ご存知のない方に亀田三兄弟のことをお話ししますと、もう5年ぐらい前からでしょうか、日本ではもううんと小さな10代の子供、10代前半の子供の頃からですね、お父様がボクシングを教えて、すごい厳しい教育をしているのを、TBS が取り上げまして、ずっと、継続して、追いかけていまして、どんどんその子供が有名になって、実際に強くなって、一番上のお兄さんは今20歳ですけれども、世界チャンピオンにもなっているような、そういう三兄弟があります。で、最初のうちはすごく貧乏で、お父さんも大変非常識に、むちゃくちゃな教育をしているんですが、それでもですね、ボクシング強くなるという目的に対しては非常に忠実な新しいやり方をいろいろ考えてどんどん強くなっていきまして、私は最初のうちはこの亀田三兄弟というのを注目して、かなり、興味を持っていましたし、好感も持っていました。大変、お行儀は悪いんですけれども、目的に対して本当に真面目にやっているっていう点では、間違ってるわけじゃないと思って見てました。ただ、お父さんちょっと、世の中からは外れちゃってるなと。で、世の中から外れてることが悪いこととは限りませんから、面白く見ていたんですが、ここ数年、嫌いになっていきました。で、それは亀田人気が下がっていったっていうことと一致してるんです。で、お行儀の悪さはずっと変わってないんですが、何か、昔と違って傲慢になってってるような、そういう印象を受けていて、不愉快に感じるようにこの頃は変わっていきました。これは世の、ルールを守ってるかどうかっていうことで不愉快になってたんじゃないと思うんです。っていうのは昔からルール破りのようなことは平気でやっていた。それが昔は世の中の窮屈な規則だらけの世の中に反抗して自由にのびのびと自分のやりたいことをやるといういい面が目立っていたのが、だんだんそれで有名になっていったためでしょうか、傲慢になっていった。そういうふうに、だから何か見ていて嫌な感じがするようになっていったと。私はそういうふうに感じています。で、10月の、中旬に、世界タイトルマッチで、次男の大輝選手、大輝くんが、タイトルマッチを戦ったんですが、その時に反則行為を繰り返しまして、試合では全く歯が立たないで、他の日本人選手に負けたんですが、 多くの反則行為で世の中から非常に激しく責められ、責められて、2週間ぐらい前にお詫びの会見という記者会見をしたんですけれども、その時大輝選手は何も言えずに、黙って下を向いたまま数分で立ち去ってしまうと、そういうことがありました。でそれで世の中は収まりませんで、先週末に今度はお兄さんが出てきて1時間以上の会見をして、きちんとお詫びをしたと、そういう事件なんですが、プロスポーツである以上反則がいけないことだとは単純に言えないと思うんです。ルールがあるんですけれども、スポーツのルールは私どもクリスチャンの神様のルールと違いまして、これは全部条件をつけているわけです。こういう反則をしたらこういう罰則があるという条件が与えられていて、プロスポーツの選手はその条件の中で戦うわけですから、サッカーなんかではよくありますけれども、どうしようもない時には反則すると、反則をして失点を止めて、大きなペナルティーはあるけれどもそのまま点が取られるよりマシだ、そういう判断で、プロスポーツ選手は、反則を選び取ってやります。そういう意味で反則がいけないとは単純に言えないと思います。それからこの亀田家は、非常に、繰り返し、極端なパフォーマンス、自分のことを 強く言ってみせて、世界チャンピオン、人のことをけなしてみせて、世の中に嫌われるようなことをわざとやってたんですが、このパフォーマンスということもボクシングを商業的に成立させるためには、人気のないスポーツだったのを人気、注目を集めるためにはこれプロとして必要なことだろうと。パフォーマンスが悪いわけでもない、パフォーマンスが悪いわけでもないし反則が悪いとは一概には言えないけれども、だんだんこの亀田家というのは傲慢になっていって、間違っていったんだろうなと、その中で一つ印象に残った記事の中に、今回誤った亀田光輝選手、この人は非常に礼儀正しい少年だったと、マスコミに対しても礼儀正しくて、記者会見の公の場面に出た時には大口を叩いて偉そうにするけれども、カメラが止まった後は非常に丁寧な青年であった、それがこの頃になってきてしまっているけれども、その元に帰ればいいじゃないかというような記事も書いてありました。本当に商業上必要でやっていたパフォーマンスがだんだんエスカレートしていって、自分がその気になっていってしまったんだと感じています。でそういう人ですから、今回お兄さんの方は我に帰って、元の、謙遜な男の子に帰ったと、私は今回の記者会見ではそういうふうに感じられました。まあこれも世の中で評価分かれているかもしれませんけれども、私には真面目に誠実に記者会見に臨んでくれたなと、好感を持って見ていました。で問題弟の大輝くんの方ですね、全く何にも喋れないで。問われて、フラフラ出ていくような状態でした。朝青龍と同じ症状だと思うんですけども、朝青龍がわざとやってるようなところがあるのに比べて、大輝くんは本当に精神的に落ち込んでると思います。でこれなぜ落ち込んでるかと言いますと、ずっとその無理してパフォーマンスを続けて自分は強いんだ、周りのやつなんか本当にどうだっていいんだ、ルールだって、無視していいんだ、俺は強いから正しいんだということを、商業的な必要上から無理にそうやって言っていたんですね。で、世の中で悪者になってたわけです。で、世の中で悪者になって、そういうパフォーマンスを続けていくっていうのはそれなりに大変なエネルギーが必要だと思います。で、そのエネルギーを大輝くんはどこから、得ていたかというと、親子、3人兄弟とお父さんの4人で、自分たちは正しいんだ、自分たちは強いんだと、言い聞かせることで、世の中に逆らうパワーを持ち続けてきたんだと思うんです。で、それがどんどんエスカレートしていって、本当に自分は強くて自分は正しいと勘違いするようになったのが、最近の、傲慢な態度ですし、で、それが行き過ぎて今回、失敗してしまったということなんだと思うんです。 で、悪いのは TBS だなんて、言ってる論調も随分ありますけれども、自分は強いんだ、自分は正しいんだ、一生懸命自分に言い聞かせて、ギリギリのところで自分を保ちながら、世の中に対して悪役として出ていたのが、それを周りの人たちはもてはやしていたんですね。本当にお前は強い、お前は正しい、強ければ何をやってもいいんだと、周りのマスコミがはやし立てて、それで誤解していったんですけど、今回それが突然お前は正しくないんだと、マスコミに言われてしまったのが今回の事件です。反則をやってる時にはこうやってもいいんだと思い込んで本人やってたと思うんですね。それは今までずっと周りがお前は正しい言ってくれてたからです。自分で自分のことを正しいと思い込んで、それを周りも認めてくれてるような口ぶりをしてたので、どんどん、上り詰めてったところに今回お前は正しくないんだと突然言われて、18歳の大輝くんは、自分というものをどう考えていいかわからなくなって、自己喪失のような、自分自身を整理できなくなった状態が、あの時の会見だったろうなと思うんです。で、そうすると、先週、高校でこのお話させていただいた時に、手前味噌になるけどとお断りした上で申し上げたことは、大輝くんが立ち直るにはどうしたらいいかって言ったら、洗礼を受けるしかないと言いますと、高校生の皆さん、ちゃんと聞いててくれて、受けて嬉しかったんですけども、でも、本気で、洗礼はまあ例えですけれども、我々人間の社会では、自分は正しいんだ、自分は強いんだ、自分は間違ってないんだと、自分自身に言い聞かせて、なんとか社会で自分を保っていってるところがあると思うんです。で、それは、どんなにやっても、自分のことを自分で正しいと認めるのは、これ、自分の中で勝手にやってることですから、社会に認められなくなった時にどうしても、自己喪失のようなことになってしまうと思うんですね。で、それに対してキリスト教は何て言ってるかっていうと、自分のことを自分で正しいとする必要はない。今日の聖書です。これは律法を文字通りに守ったら義とされるっていうことじゃなくて、人間っていうのは自分で自分のことを正しいとしている。だけどその必要はないんだ。神様が正しくないあなたたちを正しいとしてくれてる。キリストの贖いによって正しくないあなたも正しいとしてあげてるんだ。神様はそうしてくれてるんだから、その神様を信じなさいっていうことがキリスト教のメッセージだと思うんです。そうすると本当に大輝くんは、自分で無理して自分のことを正しいと言い聞かせていた、そういう生き方ではなくて、あれだけ反則をしてみんなに悪口を言われた自分だけど、その自分を神様は正しいとしてくれる。それはキリスト様の、十字架の犠牲のゆえに自分を正しいとしてくれる。だから、この自分でいいんだ。そう感じれた時に、彼は迷うことなく自分のできる力をフルに発揮できるようになると思いますし、それがなければ、また同じように自分で自分のことを正しいと言い続ける生き方をするんだったら、これから先も勝った時には得意になり、世間からバッシングを受けたら自分を喪失してしまいという生き方を繰り返さざるを得ないと思うんですね。我々は自分で自分のことを正しいと思うような生き方には限界があって、それでは我々誰も幸せになれない。それをそうじゃなくて、正しくない私どもを神様が正しいとしてくれる。で、そういうところから本当に今持っている力をそのまま生かすような正しい、いい生き方ができていくんだろうなと、気の毒な会見を見ていまして、そういうふうに感じました。一言お祈りをします。父なる神様、あなたは私どもの前にはっきりと目に見える形で現れることをしてくださらず、代わって聖書を与えてくださり、また隣人を与えてくださり、私どもが迷いながら真理を見つけるようにしてくださっています。その中で私どもしばしば間違って 自分のことを自分で正しいと思おうとしてしまいます。そして自分自身を余計に苦しめております。けれどもあなたは何よりもイエス・キリスト様をお送りくださいまして、弱さの中に隣人を愛する本当の強さを見せてくださいまして、そこに真理を表してくださいました。自分で自分のことを義とする必要がなく、キリストによって私どもはすでに義としていただいていることをお示しくださいました。どうぞ信仰の鈍い愚かな私ども、あなたが清め正してキリストの恵みに悟く気づくようにさせてください。そのことを隣人に伝えていくことができますようにあなたが私どもを祝し強めてください。どうぞこの明治学院に集う若い方たちをあなたが顧み祝し、このあなたの恵みに気づくものとさせてください。この祈りを合わせるときに感謝して、救い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。